はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの新井でございます。こちらのセッションではですね、ここに書いてございますようにメトロスタイルアプリの実行環境とライフサイクル、こういったことに関してお話をさせていただきます。で、具体的に何をお話しさせていただくかっていう話なんですけれども、例えばメトロスタイルが起動したときに何が起きているかっていった面から実行環境を一つはお話をさせていただきます。で、それとあとメトロスタイルアプリケーションっていうのは、動き出すと新しいアプリをまたユーザーが動かす、そうするとバックグラウンドに戻ったアプリっていうのは一時停止をします。そしてまたユーザーが一時停止したものをタップをして切り替えるといったような操作で、もしくはですね、動かし続けているとバックグラウンドにあるアプリケーションというのはいずれシステムが終了させてしまう、そういうふうな動きをします。で、そういう動きをすることを正しく理解することで、じゃあどういうことを気をつけて作らないといけないかっていったことと、もう一つはタイル、これをどう使うかということですね。例えばこれが実際タイルなわけですけれども、ユーザーが操作する、これを見るわけですね。そうすると、昨日でもいくつかありましたけれども、ユーザーに使ってもらわないと始まらないっていう、そういう問題があるわけです。で、そのためにはユーザーの注意を引く、使ってみたいと思わせる、そういうことを考える必要性があるわけですね。で、そういったことにどういうものが使えるかっていうお話をさせていただきます。で、最初にまず Windows 8プラットフォームというこちらのスライドですけれども、これに関してはもう何度も皆さん目にしてらっしゃると思います。で、この図で注意をしていただきたいのは、箱の大きさは意味がないということです。ぶっちゃけ話を言うと文字が入らないのでこの比率になってますっていうだけです。ですから、この比率から何か意味があるかって考えると、それは全然ないです。その点だけご注意ください。で、もう一つは、メトロスタイルアプリとデスクトップアプリって分かれてますけれども、メトロスタイルアプリっていうのは、一言で言ってしまえば UI フレームワークです。ですから、バックグラウンドで動くものとかですね、そういったさまざまなサービスに相当するようなものは、デスクトップアプリでないと作れないということです。で、そこから分水して考えていただけば、 Windows っていう OS が UI だけでは構成されないということを皆さんよくご存知だと思うんです。そうすると、本来この箱の比率がどれぐらいだっていうのを多分皆さんも思い浮かんでると思うんですね。そういうふうに見ていただければと。で、これに対して .NET フレームワーク 4.5、こちらからメトロスタイルアプリっていうのを眺めたときにどうなるかっていうのがこの図になるわけですけれども、ここではドットネットフレームワークプロファイルっていうタイトルを書いています。要はドットネットフレームワーク 4.5 に対してですね、ビジュアルスタジオっていうのはプロファイルを切り替えることでターゲットアプリケーションを作ります。その時のプロファイルの構造がこういう形になってますよ。で、ここで一番一つ気をつけていただきたいのは真ん中の重なってる部分ですね。ここのことをポータブルアセンブリって呼んでます。で、ビジュアルスタジオ2010の場合は追加のパッケージをインストールしてあげるとポータブルアセンブリプロジェクトっていうのを作れます。で、ビジュアルスタジオ11では標準でポータブルアセンブリっていうテンプレートがあります。つまりポータブルアセンブリで作れば、そのアセンブリっていうのはデスクトップであれ、メトロスタイルアプリであれ、本セブンであれ使うことができるものになるっていう、そういう点です。ですので、ドットネットフレームワーク 4.5 の中の一部にマネージドのメトロスタイルアプリがあるっていうふうにご理解いただければと思います。で、本日お話しさせていただくものなんですけれども、メトロスタイルアプリっていうのは当然開発をしていただきます。で、テストをして、で、出来上がると Windows ストアにアップロードしていただくわけですね。 で、アップロードしたものが審査が通って公開をされるとユーザーが見つけてインストールをして動かすっていうこういう流れになるわけです。で、じゃあ公開したアプリに変更があればやはり同じプロセスを通って Windows Store の方へアップロードしていくと。で、ユーザーはストアのアプリケーションからアップデートがあるのを通知を受けてまたアップデートをするとっていう流れになるわけです。そのうち私の方でお話しさせていただくのは開発と主に実行っていうこの2つの側面に関してです。で、まず Windows 8になってアプリケーションの実行環境っていうものが完全に変わっている。これも実際もうすでに何度も目にしていると思います。従来型の Windows、まあ、8で言えばデスクトップ系ですね。で、これはさまざまな Windows をアプリケーションとして起動してユーザーが切り替えることを必要としていたと。で、メトロスタイルアプリっていうのはフルスクリーンです。で、さらに冒頭でお話したようにフルスクリーンのアプリがいつ終わるかっていうのはシステムにお任せっていう状態です。当然Windows 8のコンシューマープレビューからメトロスタイルアプリを明示的に終了するという操作は増えましたけれども、それは逆にイレギュラーだと考えていただいた方がいいです。要はシステムがいつの間にか殺してる、こういう状態が起きうるということですね。で、アプリケーションの起動方法で、ここで最初にお見せしたいのがまずこちらのスタートからですね、タイルをタップしますとアプリケーションはこうやって簡単に起動するわけですね。で、これが裏で何が行われているかっていったことを実際見ていただこうと思うんですけれども、それで最初にですね用意しているのはプロセスモニターです。で、こちらでもう一回アプリケーションを起動します。細かくはこの後いろいろご説明をしますけれども、ここでまず見ていただきたいのはエクスプローラーのプロセスがレジストリをいろいろ見てるっていう点です。で、この内容をですねまたいろいろ下にスクロールして見ていくと、今度はエクスプローラーから SVC ホストエグゼっていったものがやはりレジストリをいろいろ見ていってるっていう動きがまず確認できると思います。で、じゃあこれ実際中で何をやってるの、細かく見ていけば当然わかるわけですけれども、ちょっと今レジストリエディターを起動しました。で、こちらのですねエクステンションっていうキーをですね実際エクスプローラーとか SVC ホストイグでは見に行ってます。で、これは H キーカレントユーザーの配布の下にあります。で、このエクステンションズの中にコントラクト ID っていうのがあります。で、コントラクト ID っていう説明をして、何回もメトロスタイルアプリに出てきたコントラクトを思い浮かべると思うんです。これもうそのものです。で、コントラクト ID の下に、例えば今動かしたアプリケーションで言うと、こちらですね、Windows Launch っていうキーがあります。これがタイルをタップして起動するコントラクトです。で、この中に今動かしたものとしてはこちらにありますけれども、ハローワールド CS っていうパッケージがあります。これを探しに行ってるわけです。最初にこのキーをですね、で、このキーを探しに行った後に何をやるかというと、こちらにあるアクティベーションクラス ID っていったものを取得します。で、このアクティベーションクラス ID を取得すると次に行っているものは何かというと、こちらにですねアクティベーション アクティベータクラスっていうキーがあります。ここを見に行くわけです。こちらのクラス ID キーの下にこちらはもうグイドになってますけれども、この中を先ほどのハローワールドっていうパッケージを持っているクラス ID からここを見に行くわけですね。ということをやって SVC ホスト行くぜの方にリクエストをしているわけです。で、SVC ホスト行くぜは結局クラス ID を渡されて呼び出されているわけで、そうするとクラス ID からこのアクティベータブルクラスレジストリを見に行って、アプリケーションを起動するために必要な情報っていうのを探してアプリケーションを起動するってことをやってます。で、それがこちらの方に簡単にスライドでまとめています。要はこのエクステンションズっていうレジストリを探すって今ご説明をしました。これを探し終わると、ここでは英語でインベスティゲートのままにしていますけども、要は調査とか詳細情報を得るという意味です。で、エクステンションカタログからアクティベータブルクラスを探しに行くと、で、クラス ID が取得できた段階でアクティベートの実際操作に入ります。で、アクティベートに入ると RPCSS、 これを使ってアクティベータクラスのレジストリをまた見に行きます。で、そうするとドゥコムラウンジ、こちらを使ってアプリケーションを実際に起動に行くと。で、アプリケーションを起動するとエクスプローラーはもうレジストリをクローズに行きます。で、結果としてアプリケーションが起動するっていう、こういう仕組みになっています。で、今起動したものが、例えばタスクマネージャーの方でこちらで詳細をちょっと表示をしますけれども、今動かしたアプリケーションというのは C シャープで書いたメトロサイドアプリです。ですからこれがエグゼになっているわけですね。で、これが JavaScript で書いたアプリであれば WWA ホストエグゼっていったアプリケーションになります。 WWA ホストアプリケーションの略っていうのは何かっていうと Windows Web アプリケーションホストエグゼっていう意味になります。で、さらにこれはタスクマネージャーでここまでしかわからないんですけれども、で、プロセスエクスプローラー、こちらを使ってこちらですね、見ていただくとサービスイグゼからキックされた SVC ホストイグゼ、この配下にハローワールドがいるっていうのが分かりですね。これが結局 DCOM ラウンジを使っているっていう意味になります。つまりメトロスタイルアプリケーションを起動するっていうのは DCOM のインフラを使っているわけです。つまりエクスプローラーから DCOM ラウンジに渡すのはローカルプロシージャーコールだってことです。ですから、メトロスタイルアプリケーションのデバッグをビジュアルスタジオ11でやるときに今標準で2つのモードがあります。要はローカルアプリケーションをデバッグをする、で、リモートマシンのメトロスタイルアプリケーションをデバッグする、2つあるわけですね。それがなんでシームレスにできるかといえば今説明した DCOM を使ってるからですってなるわけです。で、この辺の知識は覚えておいて損はないです。ただ常に覚えておく必要性はまるっきりないですっていう、そういうちょっとした知ってると得かもっていう、そういう話ですね。で、ここからじゃあ実際アプリケーションのライフサイクルっていうお話をさせていただくんですけれども、で、ちょっとここでですね、スライドがございますけれども、もう一回ちょっとデモマシンの方に切り替えて、で、ちょっとこの辺は終わらせて、 ちょっとタスクマネージャーと、今度こちらのですね、まあどのアプリケーションでもいいんですけれども、こういうふうにアプリケーション今起動しました。で、この起動した時の状態でデスクトップに切り替えてタスクマネージャーを見ますと、当然ランニングの状態になるわけですね。で、これが通常タップして起動した時の状態です。で、じゃあこれを一旦サスペンド、一時休止をしてもらいましょう。ということで、あ、いきなり終わりましたね。たまたまいろいろ VS をですね、2つ起動している関係もあっていきなり終わりました。で、こういうふうにシステム勝手にキックスで終了させる、これ起こるわけです。で、この時にタイルを見ていただくとバッジがなんか出てますよね。あのバッジは私の方が実は再考していて、サスペンドになるとバッジを出すようにしてます。で、今の動きをよく覚えておいてほしいんですよ。システムはキルしたけど、どうもサスペンドを通ってるみたいだということですね。で、もう一回じゃあアプリケーションを起動します。で、タイルのバッジを見ていただくと、今度は米印がグリフで出てます。で、このグリフは何の時に出してるかっていうと、プレビアステートがターミネートの時に出してます。つまりシステムがキルした場合、プレビアステートがターミネートになりますということをやってるわけです。で、こちらをですね、ちょっとバッジを出てるのは気持ち悪いので、気持ち悪いってことはないんですけれども、今消しました。で、じゃあこれでコンシューマープレビューが増えた終了操作を今やりました。で、ちょっとだけ待っていただくと、こちらのタイルにサスペンドが出た。つまり終了するっていう行為は自動的にサスペンドが言われるってことです。で、その後で終了する、こういう動きをするわけです。じゃあサスペンドを通らない場合の終了状態って何かっていうと、2つあって、ユーザーがアプリケーションをキルする、で、もう一つはアプリケーションそのものがクラッシュをする。この2つの条件になるとサスペンド一切通らないってことです。つまりシステムがキルする限りは必ずサスペンドを通る、こういう動きをするってことです。ではスライドに戻ります。で、スライドの方はアニメーションでですね、まあ新しいアプリをキックすると当然一時停止しますよ。で、アプリケーションを起動していけば当然それを繰り返していく。で、例えばユーザーがアプリケーションを切り替えたり勝手に終了する場合もあります。これは今見ていただいた通りです。で、ユーザーがアプリケーションを切り替えればサスペンドのアプリケーションとアクティブのアプリケーションが切り替わる、こういう動きをするわけですね。で、一時停止っていうのはよく言うお話です。まずシステムリソースを使わないっていう状態です。だから CPU のリソースはまず使わない。で、メモリに関しても必要最小限度を残して必要に応じてスワップアウトします。で、あとはただそれをアクティベートされるときに自動的に戻すということをやってるわけです。ですからバッテリーとかですね、そういったものに一切影響しない。で、当然ここに書いていますけれども、アプリケーションというのは即座に切り替えることが可能だ。で、この辺のメモリのですね、回収とかそういったものはビルディングウィンドウズブロックの日本語訳の方につい最近公開されています。ですから逆にここから学べることっていうのは、アプリケーションは常に動かない可能性があるっていうことですね。それをまず前提に置いたアプリを作る必要性があるということになるわけです。で、終了が起きるタイミング もうご説明をしています。一つはメモリ不足になった場合で、ユーザーがアプリを切り替える。あと一番大事なのがシャットダウンプロセス。ユーザーがマシンをシャットダウンしますね。そうするとメトロスタイルアプリに対してはシャットダウン通知がいきます。で終了していくっていう。でじゃあメトロスタイルアプリでシャットダウンイベントを取れるかというとないです。でこのないっていうのを頭に入れて作る必要性があるということです。ただ若干後半の方でご説明しますけれども、バックグラウンドタスクに関してはキャンセルイベントが流れます。つまりシステムシャットダウンに備えるためにはバックグラウンドタスクっていうのはキャンセルイベントを正しく実装する必要性があるということです。あとは不用意なアプリケーションのクラッシュですね。でお話したように終了通知っていうのは一切受けない。逆にこれがメトロスタイルアプリの仕様だっていうことです。つまりクラッシュしても困らないような作り方をしてくださいということです。でアプリケーションの状態遷移っていうお話になるんですけれども、でここでもう実は先ほどですね、いろいろ状態が変わるよって基本的にお話をしています。でただクラッシュの時にどうするっていう部分があるわけですけれども、それを実際ちょっとお見せしたいと思うんですけれども、例えばこちらではですね、まあメッセージをこういうふうに入れることができるようになってます。でちょっとメモリ杭は今これでメモリをちょっと2ギガほどアロケートをすると今中断になってますよね。で当然中断で戻してもすぐ戻りますから何も起きないわけですよ。でじゃあ今度はっていうことでメモリを4ギガほどアロケートしてあげて、まだ死にませんね。じゃあちょっとギガぐらいでアロケーションしてやるともう死にましたね。でこの死んだ時にじゃあ先ほど入れかけてたデータどうするっていう話なわけですよ。ですのでこれでもう一回先ほどのアプリケーションを起動してあげるとデータは今戻ってますよね。でこれは私がそういうロジックを書いてるわけですよ。でこういうふうにですね、あのシステムが終了させるっていう動きがあるという前提でユーザーが操作しているデータっていうのは常に保存をしておくと。でアクティベーションの時にプレビアステートがターミネートであればそのデータを戻してあげるっていうコードを書いておく必要性があるわけです。で今までですねご説明したものを簡単なアニメーションでまとめたのがこちらのスライドになるわけです。要はアプリケーションを実行すると初っ端にスプラッシュスクリーンが出てるわけですね。でスプラッシュスクリーンって言ってもあれはパッケージマニフェストに書いた画像ファイルなわけですけれども、その後実際アプリケーションのコードがロードされてアプリケーションを送る。でそうすると一時終了するケースがある。でこの時には5秒だけです。余裕は5秒を超えてサスペンドイベントが抜けないって形になるとシステムがキルします。ですから必ずもう5秒以内にサスペンドイベントっていうのは処理をするっていうのはルールです。で一時停止から当然もう一回実行中って形でリジュームすることもある。でメモリが不足したりとかさまざまな要件が起きるとアプリケーションっていうのは終了することがあるっていうのが今実際見ていただいた動きなわけです。でこの勝手に終了した時に困らないようにデータを保存するっていうそういう配慮が最初から必要だってことになるわけですね。でじゃあここをどうやってハンドリングしますかっ というお話なんですけれども、その例としてここでは JavaScript のコードを書いてます。要はサスペンディングイベントハンドラーを書いてくださいってことです。でもう一つは Resume の時に呼ばれるイベントっていうのは Resume イベントハンドラーがあります。でただし Resume イベントは先ほど見ていただいたですねサンプルアプリだと私の方がわざわざ Resume でバッジを更新するっていうロジック書いてるわけですけども、そういうことを一切書かないのが誤作法って形になります。なぜかというと、Resume はシステムが全ての情報を戻しますから、何もする必要性がないんですね。で、あとサスペンディングイベントハンドラーに関して言うと、JavaScript のこの例では、Windows UI、Web UI、Web UI アプリケーションを使ってます。で、これはもう実際の実物を見ていただいたら早いんですけれども、こちらの例えば JavaScript、あ、こっち、これですね。JavaScript を標準で作っていただくと、必ずこういう APP、オンアクティビエイテッドハンドラーが書かれてます。で、じゃあこの APP っていうのは何かっていうと、ありますけども、WinJS アプリケーションクラスになります。ですので Web UI アプリケーションクラスを使っていただいてもいいですけれども WinJS アプリケーションクラスでもいいということです。で、ただし Resume のイベントハンドラーこれに関しては WinJS アプリケーションクラスは一切提供しないです。で、提供しない理由っていうのは Resume イベントハンドラーで何かやっちゃいけませんっていうのがガイドだからです。それをやりたい場合は Web UI アプリケーションクラスを使ってくださいって話になるわけです。で、こちらに対して今度マネージドの場合、マネージドの場合は書いていただくアクティベーションのイベントハンドラーっていうのはこのオンラウンジっていったところがアクティベーションになるわけです。で、例えばサスペンドから戻るところはこちらですね。あの JavaScript よりマネージドの方が分かりやすいのでこういう書き方をしていますけれども、あの必ずですねイベント引数から get リファーラルっていうメソッドでリファーラルを取得してください。このリファーラルオブジェクトっていうのは何かというとシステムに対してサスペンドを遅延させてくださいっていうことを呼ぶためです。要はサスペンド処理が終わったときにあの最終的にこちらの下の方になるわけですけれどもコンプリートメソッドを呼ぶ必要性があるんです。これを処理するためです。ですからリファーラルオブジェクトを取得してからデータ保存するために何なり処理を書いて処理が終わればコンプリートメソッドを呼ぶ。で、JavaScript の場合に関して言うと、こちらですね、標準でオンチェックポイントっていうのが WinJS アプリケーションで用意されています。で、こちらの場合は、サスペンドの処理が終わったときに、こちらですね、イベント引数からセットプロミスっていうメソッドを呼んでください。これがリファーラルオブジェクトのコンプリートメソッドを呼ぶことの代わりになります。で、WinJS アプリケーションを使った場合はこうなるわけです。で、Web UI アプリケーションクラスを使ってサスペンディングのイベントハンドルを書いた場合は C シャープのコードとまるっきり一緒です。ですから若干使うですね、アプリケーションクラスが何かによってハンドリングの仕方がちょっと変わるというふうにまあご理解いただければと思います。で、一時停止っていうのはもうこれおさらいほとんどおさらいなんですけれども OS のタスクスケジューラーですね、それから見ると一切何も管理してないものってことです。 で、ただしアプリケーションはメモリに残ってます。で、メモリからスワップアウトされる場合もあります。それもシステムにお任せです。で、もう一回その一時停止したアプリケーションに戻る場合にスワップアウトしたメモリを今度スワップインするのもシステムにお任せです。で、ただし例外が1個だけあります。この下から2つ目に書いてるところですね。システム全体へ影響するようなクリティカルセクションを使った処理が走っているような場合、この場合は即座にサスペンドにはならないっていう。それは Windows ランタイムの仕組みの方がこれを保証するようになっているっていう点だけです。で、ここでですね、今度は起動方法の変化というお話をさせていただくんですけれども、まあ実際も今日もデモで見ていただいたりもしていますけれど、要はそもそもユーザーニーズがいろいろ変わってます。まあ一番大きいのはやっぱりスマートフォンをはじめとしたタブレットデバイスとかいろんなデバイスですね。で、ご存知のようにスマートフォンは Windows フォン、iPhone、Android をはじめ常にアプリケーションの中が動いていると。で、動いてるっていうことは何かっていうとユーザーコンテンツを見てるってことですよ。で、プラス、まあ、Twitter、Facebook だけではありませんけれども、さまざまなソーシャルネットワークを使って情報を共有したい。で、それとあと検索です。で、キーノートでも実際やっていましたけれども、各いろんな場所で検索をしたい。要は検索っていう行為をやったときに、これがアプリケーションの中であれば楽天さんのレシピでそのレシピの内容を検索できる。で、それがブラウザー上の検索であれば通常、まあ、IE10 であれば Bing のサーチエンジンを使ってウェブサイトを検索してるっていう状況に応じた検索っていうのが実際よく行われてる。で、さらに起動方法が従来デスクトップはスタートメニューが起動してましたよ。で、それが今回やっぱりタイルを使ってる。まあ、タイルを使ってる一番の理由っていうのはやっぱりタッチに最適化する、まあ、これだけですね。で、こういった起動方法全般を称してですね、コントラクト使ったアクティビエーションという言い方になるわけです。で、まあ、コントラクトは最初起動時のメカニズムで Windows ラウンジっていうレジストリキーがありますよってお話したと思うんですよ。つまりタイルが起動するのはラウンジっていうコントラクトで、これがデフォルトのコントラクトになってですから、コントラクト、つまりビジュアルスタジオで言えば機能として定義をしなくてもラウンジコントラクトは入ってるっていう、そういう状態になるわけです。で、あとは共有のためのシェアターゲットコントラクト、あとは検索するためのサーチコントラクトっていうのがあるわけです。で、こういったコントラクトの情報が渡されてアプリケーションが起動されるわけです。ですから、まあ、こちらの起動のアニメーションはちょっといいんですけれども、アクティビエーションのコードのところ見ていただければ分かりますけれども、引数でですね、アクティビエーションカインドっていう列挙値が来ます。ここでラウンチなのか何なのかっていう。ラウンチであればタイル型アップしてますよ。例えばこちらで言えばシェアターゲットだった場合、共有をした場合ってことです。つまりそれに応じて初期化を書きましょうってことです。で、シェアターゲットの場合のコントラクトであれば結局パッケージマニフェストにですね、どういうデータを共有でもらわないといけないかっていうフィールド定義をかけます。それでここでハンドリングすると、その共有で定義した情報を実際アプリケーションの中でいろいろセッティングをしてアプリケーションを起動すると、そういう形になるわけです。で、アクティベーションはもうこのアクティベーテッドイベントとオンランチドイベント、これはもうすでにお話をしています。で、あと Windows オブジェクトは違いますよ、これも実はすでにコードを使ってお話をしています。 要は ZAML 系の場合はですね、UI ZAML アプリケーションクラスっていうのがアプリケーションクラスになってます。で、HTML、JavaScript の場合であれば、Web UI、Web UI アプリケーション。で、ただし、WinJS アプリケーションクラスもほぼこれと同等の役割をしているって形になるわけです。で、スプラッシュスクリーン、最初に見ていただいたと思うんですけれども、ちょっとここでですね、あと時間も少ないんですけれど、スプラッシュスクリーンの動きをちょっと見ていただこうと思っているんですが、スプラッシュスクリーンはどういったときに、まあ、考えないといけないかというと、起動にですね、15秒以上時間がかかる場合、この場合にスプラッシュスクリーンは自分で拡張する必要性というのがあります。でこちらでですね、意図的に20秒ほど待つような、コードを今入れたんですけれども、この状態でキックしたときにどういう動きをするかっていうのを見ていただきたいんですけれど、今スプラッシュスクリーンが出てます。でちょっと時間かかりますけど16、17秒で、このまま強制終了させられます。でこういった場合は自分でスプラッシュスクリーンを拡張する必要性があるんです。こういう状態ですね。じゃあということで、もう一回起動すると今色変わりましたよね。本当はこういうことやっちゃいけないんですけども、これ自分で作ったスプラッシュスクリーンだってことです。拡張してるってことです。で今時間が出てきたと思うんですけれども、初期化に10秒かかりましたっていうふうな書き方をする必要性があるわけです。ですので、スプラッシュスクリーンっていうのはですね、まあ実際書いていただくと分かりますけれども、パッケージマニフェストに単なる画像があるだけです。で、10秒かかる場合はご自分でスプラッシュスクリーンも書いてください。で、その拡張するときに、まあ一言で言っちゃうと、描画するコンテンツをスプラッシュスクリーン自分で出してくださいっていう、もうそれだけのことです。でスプラッシュスクリーン API っていうのがあるんですけれども、これによって何が得られるかというと、例えばスプラッシュスクリーンのこの画像の位置ですね、サイズ、こういう情報を得られます。ですのでスプラッシュスクリーンに使った画像を自分の表示ページの中で位置を微調整をしてでやってあげるってことになるわけです。で、アプリケーションをあと最新状態保つっていうのは、ユーザーがですね、アプリケーションを使ってなんだこのアプリケーションはって思わないようにするためにってことです。で、もうすでに見ていただきましたけども、データを勝手に保存する。で、データを保存してなかったら右側にあるように消えてしまいますよ。で、その時に使えるものっていうのが、Windows ストレージアプリケーションデータクラスっていうのが使えます。これを使うと、何のケーパビリティ、機能も設定をせずに、アプリケーションパッケージ用のローカルストアに対するアクセスが行うことができるようになります。で、それ以上に必要であれば、普通のファイル IO、系の API を使ってくださいと。ただしディレクトリはアプリケーションデータクラスから取れるディレクトリ配下でやってくださいということになるわけです。で、普通保存するデータっていうのはあくまでもユーザーのセッション状態、まあ、ユーザーが入力したものとかですね、設定したもの、そういうさまざまな情報になります。で、そのために使えるものはJavaScript 系であれば WinJS アプリケーション のセッションステートっていうオブジェクトが使えます。で、セッションステートオブジェクトはディクショナリーオブジェクトです。ですからキーバリューで入れていけば勝手に保存してくれるっていう、そういう類のものです。で、XAML系のアプリケーションの場合は SDK でサスペンションマネージャークラスっていうのがコードが入ってます。これを使うとディクショナリークラスで使って内部的にデータをディクショナリーをシリアライズして保存するというふうになってます。ですので JavaScript のセッションステートオブジェクトとほぼ同様に使うことができます。で、クラッシュした場合、つまりプレビアステートがノットランニングの場合ということです。で、この場合は逆に言うと何もしない、初期化する普通にっていう。当然クラッシュするような状況が起きれば、まあユーザーは当然楽しくない。で、アプリケーションもいろんな理由はありますけれども、保存されている情報っていうのは、まあ、無視した方がいいんじゃないですか。で、ただこれはアプリケーションによっては必ずしも正解とは限らないです。つまりアプリケーションの性格によってどこまでデータを戻すかっていうのは検討していただく必要性があるわけです。で、最後にライブタイルっていうお話なんですけれども、でライブタイルもですね、すでにもういろいろ見ていただいていると思います。で、こちらでちょっと簡単にライブタイルの更新用の API っていうのが提供されています。例えば簡単にライブタイルを使ってあげると、こういうふうにですね、出せるわけですね。で、ライブタイルの更新というのは、いくつか、一つは特徴的なものとしては、エクスパイレーションタイムっていうのがあります。有効時間ですね。で、今有効時間を設定したんで、出たやつが6秒経つと消えます。あら、消えてない。っていうこと、最初のライブタイル消してなかったせいで消えなかったっていう話になるわけですけども、まあそういった場合はちょっと消してもう一回表示と。っていう感じですね。で、これをローカル通知を使ってあげますと、Q を要は使うっていう形になるわけですけれども、よっ、やると計5回ほどライブタイルが更新をされる、まあ急に5件ほど放り込んでますので、っていうふうにあくまでもアプリケーション動いているように使うことができる。で、まあ当然これ以外にセカンダリータイルを使ってライブタイルを使う、そういうテクニックもあります。で、もう一つは、まあバッチに関しては数字2桁で99まで表示することができます。っていうふうに今見ていただいたのがローカルのライブタイル更新っていう、こういう仕組みになるわけです。で、ただタイルもですね、バッチもそうなんですけども、これ使われるときに注意していただきたいのは、いつクリアするかっていう問題です。で、それは何を言いたいかっていうと、先ほど更新したアプリケーションこうあると思うんですよ。で、今終了させたわけですね。で、終了させてもですね、例えばバッジを出したまま終了するとバッジが残ります。こういうふうにですね、つまりどのタイミングでクリアするかということを考えておかないといけないということです。でもうちょうど時間になりますので、であとはプッシュ通知ですね、Windows ノーティフィケーションサービス、これを使っていただくとクラウドから通知をもらってタイルを更新したりということができるようになるわけです。で、ちょっともう時間が最後にちょっとこれだけデモとして見ていただきたいんですけど、バックグラウンドオーディオというのがあります。で、バックグラウンドオーディオをちょっとこちらだけ見ていただいて、ここで終了にしたいんですけれど、 まあ、こちらは先ほどスプラッシュスクリーンで使ったデモになるんですけれど、ちょっともう一回起動します。で、まあ、拡張スプラッシュスクリーン使ってますけれども、今みたいな普通の作り方です。で、オーディオですね、ファイルをちょっと指定をします。で、再生すると出るわけですけども、バックグラウンドオーディオが有効になってないとこう止まるわけですよ。で、フォアグラウンドの音が当然なります。で、バックグラウンドオーディオを有効にして再生してあげると、ちょっともう一回音源を設定してこういうふうになるわけですね。で、これをやるためにはバックグラウンドタスクっていうのを定義していただきます。で、さらにもう一つ注意しないといけないのは、ビジュアル要素にオーディオカテゴリーを設定をしていただくっていうことと、パッケージマニフェストに必ずスタートページを設定してください。で、スタートページははっきり言えば何でもいいです。要はビジュアルスタジオのパッケージマニフェストのエディターが埋めないとエラーを返すってだけです。で、その上でもう一つはメディアコントロールのイベントを実装してください。あとはオーディオカテゴリーを正しくバックグラウンドケーパブルメディアっていうのを設定していただければバックグラウンドオーディオが鳴るようになるわけです。で、あとスライドの方にはですね、HTTP 通信のバックグラウンド実行ってあります。これもここにあるようにバックグラウンドダウンローダーやアップローダークラス使っていたら、これ勝手にもうバックグラウンドで通信できます。で、完了するまで一時停止することはないっていう点だけこれを覚えていただければと。で、ロックスクリーンもこれユーザー自由に変えれます。で、まあ、キーノートがありましたけども、ここに出てるのが結局バッチであったりとか、タイムの格子をうまく使ったりとか、そういう組み合わせるわけですね。で、もうここでまとめですけれども、アプリケーションはですね、基本的にターミネートした場合以外はもうそのまま任せるっていう考え方です。で、ターミネートはユーザーが予知してないんでデータを戻してくださいねということです。で、アクティベーションも可能な限り早く、一応15秒のライフタイムあります。超えるようであればスプラスコニューを拡張してください。で、一時停止はもう5秒以内、超えたら死にます。で、アプリケーションを最終的にレビューしていただくんですけれど、要は今いろいろ説明したような作法に従っているかどうか、この観点をまず持ってください。で、プラスユーザーにどうやって訴求をするのかっていう観点ですね。それはライブタイルを使う場合もあれば、バッチを使う場合もあれば、セカンダリタイルを使う場合もあるっていう形になるわけです。で、少しほどお時間延びましたけれども、ぜひアンケートの方にご協力をお願いします。どうもありがとうございました。